The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
祭司と聞くとどんなことを思い浮かべますかという質問をすると、ほとんどの人はローマカトリック教会と答えるのではないかと思います。ローマカトリックの聖職者は牧師ではなく司祭と呼ばれるからです。またローマカトリックではマタイの福音書16章に記されている言葉から祭司職はペテロから引き継がれて今に至ると信じられています。それではマタイの福音書16章を開きましょう。16章16節でペテロは素晴らしい信仰の告白をしています。イエスが人々は人の子を誰だと言っていますかと弟子たちに尋ねました。弟子たちはバプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っていますと答えました。そこでイエスはあなた方は私を誰だと言いますかと問われました。その時ペテロは勇気のある告白をしました。イエス・キリストが誰であるかを確信し答えました。あなたは生ける神の御子キリストです。素晴らしい信仰の告白です。この信仰の告白を指して、私はこの岩の上に私の教会を建てますとイエスは言われました。この時イエスはバルニュナシモンをギリシャ語で岩という意味を持つペテロと呼ばれました。ペテロという名前はこの時にイエスが与えられた名前です。この岩の上に私の教会を建てますというイエスの言葉の意味を取り違えた結果、ペテロの上に教会を建てるという誤解が生じたのです。イエスが人の上に教会を建てたりすることはありません。どんなに優れた人間であっても人は人です。ペテロは偉大な弟子でした。そのことに異論はありません。実に素晴らしい信仰の人でした。けれども神が人の上に教会を建てることはありません。マタイの福音書16章の言葉からペテロが告白した信仰が、神が神の教会を建てようとしている岩であることは明らかです。イエス・キリストは生ける神の御子である、真実なメシアであるという信仰の告白です。この信仰の上に神は教会を建てられます。ペテロは後にイエスを否むのですが、そのような弱さを持つペテロに天の御国の鍵をあげますとイエスは言われました。けれどもこの鍵はペテロだけに与えられたのではなく、神の教会に与えられたのです。イエスはマタイの福音書18章18節で、何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです、と弟子たちに言われました。また蘇られた後に、ヨハネの福音書の20章で、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方の誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残りますと言われました。神の国への鍵は、ペテロだけに与えられたのではなく、すべての弟子たちに与えられました。実はこれらの御言葉からわかりますが、天の御国の鍵はすべてのクリスチャンに与えられています。これは、信じる者たちは祭司だということです。神の目には、信じる私たち一人一人が祭司なのです。聖書にはこのことが明確に書かれています。私たちは聖なる国民であり、祭司であり、生ける石であり、神の宮であると書かれている御言葉がたくさんあります。ですからあなたがクリスチャンであれば、祭司とはあなた自身であると考えていただきたいのです。あなたがイエス・キリストを自分の個人的な主として、救い主として受け入れ、イエスが唯一の救いの道であると信じ、イエスを通して永遠の命の賜物を受けていれば、あなたは祭司です。神は 神の御子イエス・キリスト以外に救われる道はないことをはっきりと語っておられます。そしてイエスは私たち一人一人を祭司として召しておられます。私たち自身が祭司ですから、聖書を通して祭司はどのような働きをするものであるかを知っていただきたいと思います。まず祭司は祈りました。中でも大祭司だけは聖所に入ることができました。イエスはご自身を捧げられた大祭司です。旧約時代の祭司は動物の生贄を捧げましたが、イエスが捧げられたのはご自身の体です。イエスは十字架の上でご自分を生贄として捧げられました。祭司の務めは祈ること、そして生贄を捧げることでした。彼らは清さを表す祭司の服を身につけ、民の模範とならなければなりませんでした。今日多くの教会では牧師は特別な衣服を身につけます。首に色の異なるヨークを巻くこともあります。それによって17節、イースター、三位一体の主日と異なる季節を表します。何よりも大切なことは生き方を通して模範を示すことです。人間は誰でも罪を犯しますから、完全な人はいません。それは聖職者も同じですけれども、彼らは良いお手本になるよう努めています。愛とはどのようなものか、許すとはどうすることか、人生はどう生きるべきか等を実際にお手本として示すことを願っています。彼らは特別に選び分かたれた人たちです。今日ほとんどの教会では福音伝道のための働きをする人たちを聖職者として任命します。彼らは人々を導いたり教えたりする働きをします。しかし決して彼らを崇拝することはありません。彼らも自分たちを人と神との仲介者とみなすことはありません。すでにお話ししましたように、信じる私たちは皆が祭司です。私たちはイエス・キリストによって許された王である祭司、神の聖なる国民です。私たちは司祭や牧師と同じように神に近づくことができます。これを理解することはとても大切です。私たちと神との間に誰も立つことはできません。皆さんはイエスに直接祈ることができます。私たちの思いや考えを一人一人個人的に神に申し上げることができます。だからといって私は人々が牧師に告白するのを否定するのではありません。それも大変有益なことです。例えばあなたが特定の罪に悩まされているとします。あなたが牧師のところに行き、そのことを話すのは良いことです。というのは、牧師はしばしばあなたの問題に対する答えを聖書の御言葉によって教えてくれるからです。ここで神はこう言われていますと。また慰めを与えてくれます。神は私たちがお互いに許し合うことを願っておられます。もちろん父、子、聖霊なるただお一人の神から許しを受けることが一番大切です。けれども私たちはお互いを許し合うことができます。実際イエスは互いに許し合うようにと教えておられます。このことは祭司としてのすべてのクリスチャンに理解していただきたいことです。祭司として私たちにできる一つのこと、それは最初にお話ししたように祈ることです。祈りましょう。父親や母親は自分の子供のために祈っていただきたいと思います。私たちの教会では祈りのカードを用いています。それに例えば、妻が今週手術を受けるので祈ってくださいとか、友達がとても困難な時を通っているので祈ってくださいなどと書き込み祈り合います。神の子供として、神の祭司として、自分のため、家族のため、親戚のため、信仰の友であるクリスチャンのため祈ってください。祈りの仲間同士で祈り会において、また自分自身の祈りの使命として祈ってください。 中国やインドやアフリカ等、世界中の人々のために祈ってください。災害の被害に遭った人たちのために、食べ物や薬や必要な助けが間に合うように祈ってください。神の祭司として皆さんが祈る人であるようにと願います。特に失われている人々のために祈りましょう。次に、生贄を捧げる働きのことについてです。私たちは鳩や子牛という動物の生贄はもう捧げません。キリストが来られたからです。キリストは十字架の上でご自分を捧げられることで生贄の律法を成就されました。ヘブル人への手紙13章15から16節に、賛美の生贄を捧げ善を行いなさいと書かれています。皆さんがそうなさいますように。皆さんが清い生き方をし、イエス・キリストを通して許し合い、言葉や行いによって神を喜ばせるよう熱心に努めますように。祈り捧げ物をし、清くあってください。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。